ラジオ日経リスナー感謝祭。
ザ・マネー。
皆さんこんにちは、大里紀夫です。お送りしていますラジオ日経リスナー感謝祭、ここからの60分はザ・マネー拡大スペシャルでお楽しみください。ザ・マネーは平日の午後3時10分から午後4時でお送りしていますが、拡大スペシャルでは水曜日のメインパーソナリティ杉村富夫さんと金曜日の西山孝四郎さんにご登場いただき、お二人に今後のマーケットの行方、投資戦略についてたっぷりと語っていただきます。2021年後半相場はどうなっていくのでしょうか。それではザ・マネー拡大スペシャル進めていきましょう。
西山孝四郎のマーケットスクエア。
ではこの時間は西山孝四郎さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
はい、こんにちは、西山孝四郎です。よろしくお願いします。
さあ、西山さんにはここから2021年後半どうなるのかということで相場見通しなど伺っていこうと思うんですが、
はい、
まずは後半、西山さんが考える何がキーワードになるのかというところですが、いかがでしょうか。
もう相場はね、私シーズナルサイクルの話をよくするんで、もう株は秋が安いと、で、プロス円もそれにつれて秋が安いと、
はい、
だからまあ9月10月の下がったとこを逆張りするか、
はい、
あと近年は11、12がむちゃくちゃ相場があるんで、そこで順張りに行くかと。
わかるか。
はい、まあそれ最後の結論なんですけど、最初から飛ばしちゃってますんで、言いますけど、私はそれで毎年、10月のまあ半ばから末にですね、株価のインデックスとニュージーランド円を裁量で、私の野生の勘でですね、相場勘で、私は普通コンピューターに売買やらしとるんですけど、
はい、
そこでドーンと買うと、
はい、
でそれが近年功を奏してましてですね、まあなんとか飯が食えてるという、
はい、
いうことになっとるわけですけど、
はい、
はい、
さあそして、全体的な相場見通しなんですけれども、はい、キーワードになるのは何になってくるんでしょうか。
私もですね、この世界に86年にデビューしまして、
はい、
1年間調子に乗って株買いまくってたらですね、
はい、
ブラックマンデーというやつを87年の秋に食らいまして、10月に、はい、なんじゃこらというね、最初からすごいカウンターパンチを踏み込んで入ったらドーンと受けてノックアウトされちゃったわけですよ、これは大変な世界に入ってきたと、いうことなんですけどね。で、まあその頃はまだ市場というのは健全だった。それでも、
はい、
まあちょうどボルカーというね、一番信任の高い FRB 議長がそれまでやってたんだけど、ボルカーさんがね、突然辞めちゃったの、で、ジュリアード音楽院出身のラッパ吹いとったですね、トランペッターの、グリーンスパンチュのが出てきてですね、こいつが FRB 議長だと、みたいな感じでみんな不安になったわけです。こんなラッパ吹いとったやつが、FRB 議長で大丈夫かと。
はい、
で、まあ、グリーンスパンは、なんか、不正に取得したと言われてる経済学博士っていうのを一応持っとって、投資顧問もやってたりしたんだけど、
はい、
こんな人で大丈夫かと。うん、で、1年ほどグリーンスパンやっとったらいきなりブラックマンデーになったわけですよ。
はい、
で、多分ね、就任早々ブラックマンデー食らったんで、あの人トラウマになった。
はい、
で、もう結局グリーンスパンになってから、バブルを起こして、それが崩壊するとまた別のバブルを起こして、景気をそのつなげていくみたいなね。バブルとバブルの崩壊の繰り返しなんですよ。で、特にそれが2000年以降顕著になってきて、はい、IT バブルが崩壊したと。で、今度は住宅バブル作って、景気って言ってたと。で、サブプライム住宅バブルが崩壊したと。で、今度は中央銀行バブルやっとるわけですね、今。で、これは、いいんだけど、国が最終的に今バブル作っとるんです。ね。これまでは民間の活動で自然発生的、まあ FRB がね、バブル作ってたんだけど、一応民間の間で始末がついてたんだけど、リーマンショックという世界金融危機が起こって、ね。 その民間企業が持ってた損、当時リーマンだとかね、AIG とかみんな潰れると言われてた。ゴールドマンでさえ潰れると。で、金の貸し手がなくて、誰も金出さないんですよ、ゴールドマン出資してくれって言っても。で、ウォーレン・バフェットがほとんど、出資して、ただでまあ、ストックオプションとかもらってですね、まあ、大儲けするんですけど、要するに民間の損が、国に肩代わりになったんです。まあ、連銀がね、全部肩代わりして持ってると。で、当然民間のその負の遺産譲り受けた、その連銀というか FRB はですね、そういう売り抜けたいわけですよ。
はい、
相場上げて。だけど、それ売り抜けっていうのは何かっつったら、要するに QE をやめると。うん、で、今まで買った、その債、買い入れた債券とかモーゲージを売却していかなきゃいけないんだけど、ジャンク債まで買っとんですよ。それができないまま、まあ、コロナが起こって QE インフィニティと、もう無限大介入っていう世界に行っちゃったわけですよ。
はい、
これはもう、行くとこまで行くと。いわば日本がですね、ゼロ戦に片道分の燃料を積んで飛んでいったと、玉砕ですよ。
うん、
で、ただし、国がバブル作ってんでね、今国家管理相場って言われて、国が値付けしてると、
はい。
日経平均とか日本株の値段は日銀が最大のプレイヤーで、買いまくって自作自演でやっとると。ね。で、FRB も QE インフィニティだと。もう金をバンバンばらまいて、株価を維持してると、
はい、
で、そうなると国がやっとるんで、臨転機回してたらいくらでもできるわけですね、株を押し上げると。で、債券相場はもう金利上がらないように固定しちゃってるわけです。で、ちょっとインフレになってくると、インフレは一時的だという話で、そんなものは存在しませんということになっとるんです。で、そう言わないと、中央銀行バブルっていうのはインフレになったら万歳なんです。ね、借り換えもできないこの膨大な借金をね、金利が上がったら、QE もできないし、マイナス金利もできないし、財政出動もできないってことになっちゃうわけです。だけど、まあ先ほどから言ってますように、国が相手ですから、いろいろまあマスコミの操作したりね、ね、要するに今インフレでも、アメリカは 10% 以上のインフレになってんですよ。昔の CPI で、計算すると、はい。80年代からずーっと続けてた。
は
で、今の CPI では、10% もいってないわけですよ。
表向きは 5% ちょっと
ですよ、ね。まあ 5% でむちゃくちゃ上がったとか、まあ、その言っとんですけどね。要するに、その彼らは、指標っていうのは常に粉飾するわけです。うん、都合が悪くなると。
はい、
で、マネーサプライだって M1、M2、M3 と発表してたんですけど、はい、都合のが悪くなると M2、M3 で発表をやめますとか、いうことをやるわけです。で、もう国家管理になって、債券市場を国が管理してるもんで、
はい、
かつてのようなインフレのインディケーターとしての機能を債券市場が失われてるわけです。
はい、
失ってるわけです。だから、普通だったら金利の動き見て上がってきたからこれはインフレになるなとか気づいたんですけど、今は人工的な市場になってるんで、インフレのシグナルがないわけです。だから私や皆さんに言いたいのに気をつけないといけないのは、ある日突然来るんです。インフレとか崩壊が。で、それはね、歴史的に見ると、旧ソ連の政策、計画経済。今年は経済を 5% 成長してます、させますという計画を発表するわけですよ。その通りになるわけないじゃないですか。なると思いますか、わけばいさんと。ね。そんな自分の計算通り動いたら、ね。人生も世の中もね、国も、自分の思い通りになると。
破綻することもないです、
ね。うん、そんなことはあり得るわけがない。人生山あり谷ありなんですよ。で、相場も山あり谷ありなんですよ。それを動かないようにしちゃった。固定させちゃったんです。とにかく債券市場、
はい、
で、株はもう押し上げるだけと。
はい、
ひたすら株価が、まあ、ちょっとでも下がるとまた追加緩和ということをやってるわけですね。うん、で、債券市場が固定されてるんで、為替市場も。
はい、
為替市場っていうのは皆さん、二国間の国債の交換レートが出てるだけですから、国債の金利は両方動かなかったら、動きようがないんです。
はい、うん、
で、そういう中で、はい、まあ私は金がね言っとるんですけど、 今はこの資産バブル対インフレという構図になってるわけですよ。で、アメリカの金融当局としては QE インフィニティ、要するに無限大介入と、はい、この今アメリカの家計の 34% が給付金で構成されてると。ね。家計の3割は政府からの補助金とかね、給付金で成り立ってるんですよ。それは事実上の MMT と、現代貨幣理論の政策に言ってるわけです。で、当然、こういう、金融バブルに手を突っ込んでですね、国家が操作してるわけですから、あらゆる操作とかマニプレーションっていうのは、詰まるところを最後は破綻するんです。ね、ネズミ講みたいなことやってるわけですから。で、そのいつ破綻するかっていうのは本当にわからないんだけど、とりあえず行けるとこまで行くという作戦をですね、金融当局が取っとるんだということなんですね。だから私も三十何年この世界にいますけど、こんなバカみたいな相場見たことないわけです。ね、そうは言いながらね、私はじゃあそれをディスってるわけでも何でもなくて、はい、そういう中央銀行がバブルを意図的に作って、で、それで相場が上がるんならね、テクニカルで乗っていくわけですけど、はい、私たちは職業的にストップロスっていうのを入れるのは、ストップロスなしで生き残った人はいないんでね、この世界で。はい、損切りしていくんですけど、うん、今、株式市場、まあ特にアメリカなんてね、要するに引っ張ってるのはミレニアルといって、はい、リーマンショックも何も知らない、上げ相場しか知らない人たちがやってるわけです。それ最後は偉いことになるんじゃないかと。でね、現生で皆さんね、私は1000万円持ってますと、5000万円持ってますと、その範囲内で現物で株を買ってますと、現物で為替をやってますと、これは何の問題もない。今のあれっていうのは、為替でもレバレッジ25倍とかね、まあ株でもね、レバレッジ、まあ信用取引で、まあアメリカ3倍とかね、CFD 使えばまあ5倍とか、もっとそれ以上のレバレッジも効かせると。と株がレバレッジ5倍でも2割動いたら資金全部なくなっちゃうんですよ。だけどそういう人たちばっかりなんですよ。
でここまででも痛い目を見ているというニュースなんかもありましたもんね、
うん、だからビットコインなんかの動き見たら分かるんですけど、この前700万円だと思ったらあっという間に300万割れとかね、そういう世界になっちゃうわけですよ。だから私が言うのは今、FRB が言っとるようにね、インフレはないんだと言うんであれば運用なんかしなくていい。要するにインフレがないということはデフレなんだと、
はい、
ね、長期停滞で、まあ日本とか欧州もマイナス金利とかやってるぐらいですからデフレなんだと。じゃあ現金がバブルしてるんだから、そのままね現金で持ってたら何も影響ないんだけど、もう私はインフレが始まってるって言ってるの。で物価こそまだそんなに、まあ特に日本なんか上がってないかもわからないけど、はい、資産インフレっていう意味ではね、過去100年見ても、もうピークに近いところまで買い上げとるんですよ。だから、今までね、例えばアップルの株、なんだっけ、安かったと、
はい。
で、買えましたっていうのがね、もうその5倍も6倍も払わないと今のバブルで買えないわけでしょ。
はい、
だからそういう意味でめちゃくちゃな、金融資産のバブルはすでに起きてる。でこの次には多分物価のバブルが来ると、
うん、
それはなぜかというとね、経済っていうのは景気が良くて株が上がる分には何の問題もない、
はい、
今みたいに給付金とか助成金ばらまいて、でそれで、GDP が上がってますと、 GDP っていうのは7割くらい個人消費ですから、
はい、
それっていうのはね、生産性っていうのは全く上がらないんですよ経済の。なんか、まあ言ったら公共事業で、出しましたと。で、道案に穴掘ってそれ埋めただけと。
はい、
いや、それでもいいんですよ、公共事業っていうのは。雇用のためにやってんですから。
はい、
だけど、そんなことしてたと、穴掘って埋めたり、穴掘って埋めたって、何の生産性も、ね、上がらないわけですよ。
はい、
もっとね、新しい技術を企業が取り込んでね、新しいエネルギー作るとか、新しい技術作るっていうならわかりますよ。
はい、
道にね、穴掘って、それまた埋めとるだけっていうようなことをやったのが今の経済なんですよ。金ひさしらばらまいて、給付金ばらまいて、あんたら使ってくださいと。はい、で、そういう全体主義というのはね、歴史を見てたら必ずインフレに行くわけです。だから、私が危惧しているのは、日銀とか FRB がいくら金ばらまいても、はい、今まで金融機関の中で回ってるだけで、まあ日本の銀行は貸し出しを一切しないで、
はい、
日銀の当座預金に豚積みって言って預金しとったわけです。で、今アメリカもリバースレポって言って同じことやっとるんですよ。だけど、はい、違うのは、アメリカでバイデン政権中社会主義政権が生まれて、給付で、
はい、
で、今度はね、子供一人3万ばらまくんですよ、バイデンがまた。で、この前バイデンが最初大風呂敷広げてね、はい、共和党の反対で議会でまあ半分の予算になったと、
はい、
大したことないじゃないかみたいなことを言う人がいるんですけど、うん、これからまだまだどんどんばらまきます、
はい、
そういう政権なんです、うん、バイデンがやろうとしていることはアメリカで二度とトランプみたいなのが出てこないように、
はい、
もう二度と共和党の政権ができないように持っていってるわけですね、
はい、
だからそういう意図のもとをやってるんでかなり腹の据わったね社会主義政策をやると思ってるんです、
はい、
で社会主義政策っていうのは何かっつったら、みんなに金ばらまいてんで給料も全部上げろと云々するわけですから企業からしたらすごくコストプッシュになるわけですよ。当然企業の利益は落ちていくと、はい、だから大きな政府っていうのは株は売りなんです、
はい、
純粋な資本主義からもうすごく遠ざかって、はい、今やね、アメリカは文化大学名やっとると言われてるんですよ。中国の毛沢東と同じことをやっとると。だからそういう意味では、ある日突然、このバブルがいつまで延命するか、それ非常に難しい、そのタイミングを当てるのは。
はい、
ただし、終わっちゃったらバブルが。それはね、リーマンショックくらいの、程度の、その、あれでもみんな100年に1回とか驚いてたんだけど、
はい、
中央銀行バブルの崩壊なんてね、
はい、
もう損を飛ばす先がないんですよ、若林さん、皆さん、
うん。
ね、誰に押し付けるんですか、損を。国民に決まってるじゃないですか、うん。で、それはね、ある程度の増税とかもやるんだけど、そんなもんね、若林、お前の給料から8割税金取るぞと、国家財政が破綻してるからと。でも誰もアクセプトしないわけですよ、
はい。
そうすると、インフレを使うわけです。
うん、
だからアメリカの株が大暴落してドルが大暴落してくれても、
はい、
アメリカの当局は何も困らない。アメリカのこの大借金っていうのはね、全部中国とか日本とかロシアとかそういう諸外国が買っとる米国債の借金で回してるわけですから、はい、アメリカのポートフォリオにあるその借金をドルを暴落させることで、日本とか中国に押し付けることができるんですから、
はい、
だからバブルが延命しても景気景気って言ってて、でポピュリズムですからバイデン政権ね、中間選挙も勝ちましたと、で4年後また勝ちましたと、
はい、
いうことになるし、仮に大暴落しようがアメリカとしては借金減らしができるんで、ドルの価値を半分に下げりゃね。で株が下がるのはそんなもんね、国なんかビクともしませんから、
うん、
知ったことかということでやっとるわけですよ。
それが資産バブル対インフレの限界を、
うん、だからもうこんなもんはね、かなり実験的な、段階に誰も見たことのないようなね、
はい、
ことになってるわけです。これで今ね、これね、モルガン・スタンレーの、まあ、この個人的な意見ですよ、これアナリストが出したレポートを私読んでた先週、何言っとるかって言ったらね、そろそろ、FRB も日銀の真似して、
はい、
ETF 買うんじゃないかと、うん、株の
株が下落する局面
では、どこの中央銀行がね、株なんて買っとるんだと、それ、
はい、
日銀がこのペースで株をずっと買っていったら大株主全部日銀ですよ、
はい、
と、まあもっとペースを上げて買えということになると、51% 以上の日銀が株持っちゃったら、
はい、
全部国営企業じゃないですか、国有企業じゃないですか、
はい、
それってね、買っては NTT の民営化とか JR の国鉄の民営化とかやったんだけど、うん、結局国有化企業になってると、
はい、
いうことになっちゃうわけですよ。で、私はもっと変えていっとん、
はい。
官僚とかにもね、もっと買えばいいじゃないかと、ETF 今の10倍買えようと、もっと株上がってみんな喜ぶぞと。
はい、
いや、そこまではっちゅうんですよ。
うん、
じゃあそこまではって、どこまで買うのって、行けるとこまで行くっていつでも言っとるわけです。
はい、
これはアメリカもそうだし、出口なんてないんです。もう行けるとこまで行って、
うん、
で、行けるとこっていうのはどこですかって質問したら、
はい、
市場が崩壊するまで、自分たちの操作が効かなくなって、
はい、
まあ市場の金利が急騰するとかね、株が暴落するというとこまで続けると。
うん、
いうね、路線に入っとるわけです。だから大きな流れで見ると、乗るか反るかというね、すごい、相場になっちゃってるってことなんですね。
こ、うん、のところ日銀が買わないとなると、途端にね、足踏みし始めた株価ですもんね。うん、
その本当にね、アメリカのその当局が、私はね、いくらね、無能な連中だと言っても、中央銀行の連中が、さすがのアメリカ株は買わんだろうと。まあせいぜいモーゲージだとかね、うん、そのぐらいで収まるだろうと思ってたんだけど、もうやりかねんってみんな言っとるわけですよ。で、それは次にアメリカの株が 20% 以上下がれば、
うん、
その時に何やるかによって判明すると、
うん、
いやもしかしたらだから ETF がやるかもわからないと。とまた株買わなあかんぞという人が湧いてくるわけですよ。
うん、
だけど、そんなもんもう相場なのかと、
はい、
いうことですよね。
出口もね、まあ、見つからないですよね。
うん、だからもう結局はね、もうあのアメリカの経済っていうのはベーシックインカムみたいになっちゃってる。まあ所得保障を導入したんだと。はい、でね、それはこのコロナ中緊急事態の一環として導入したんですよ。
はい、
ところが、もう一回巻いちゃった以上やめられない。だから今度子供に一人三万円ずつばらまきますってまたやってるわけですよ。うん、でそんなんが次々出てきますよ。うん、で、まあ私の結論はね、こんな非生産的な無償の給付とかね、やってたら、経済おかしくなると。で、それが行き詰まると無益な戦争に行くわけです。戦争というのは国家最大の公共事業ですから。
はい、
まあそういうね、変な時代になっちゃうんじゃないか、
うん、
で、今、アメリカの企業、アメリカの経済っていうのはね、
はい、
1ドルの経済成長さすのに7ドル使ってるわけですよ。
はい、
これ皆さんね、わけばやさん。企業で、1ドルの商品売るのに7ドル使ってたら、倒産でしょ、うん
はい。
いや、それをやってるんですよ。だから、どこまでいけるかっていうところに、入ってるわけです。
はい、
うん。で、私はね、このインフレに危惧してるんですけど、そんなもん起こるわけないと。
はい。
私はね、月に一回、まあ、いろんな業種の人が集まって勉強会やってるんですけど、
はい、
こんなご時世にね、日本見ててみると、その30年間デフレじゃないかと、インフレなんかなるわけないと、いくら金ばらまいてもね。それがね、今度はね、現生の給付と公共事業ですから、
はい、
本当に、人に金が渡ってるわけですよ。金融機関がいくらね、QE とか、なんだ、量的緩和とかやってたって、金融機関の中で回ってるだけですから。で、それはね、私はインフレになると、まあ全体主義ですから、インフレに行くんです。で、かつてね、1920年代の、まあドイツのワイマールとかね、1990年代のロシアで、このハイパーインフレっていうのは起こったわけです。
はい、
だけど、このハイパーインフレが起こった二つの国の事例よりも、今の世界経済の債務の状況を見るとね、うん、もっと悪い。
はい、
だから、いつ、そういうね、インフレの暴走っていうのはあってもおかしくない。
うん、
で、もう一つシナリオがあって、
はい、
日本化しちゃうと、
うん。
もうデフレでどうしようもないと。
はい、
それもあり得るんですよ。
うん、
ただし、私の個人的な相場観では、長期ではインフレに行くと、
はい、
いうふうに思ってるんですね。
うん、この一時的と言われているインフレがもうそのままずっと続いて気がつけば
もいやだから一時的も何もね今給付金のばらまきやったでしょ、
はい、
リーマンショックが起こって緊急事態で QE 案やりましたと、
はい、
そこで終わりですよ、うん、2,3 で無限大ですよ今5なのか4なのか5なのか知りませんけどやめられないじゃないですか、
はい、行くとこまで行くと
この給付金もだから止まらないんですよ今までもらってたもんね急にやめると、はい当然政権の人気は落ちるわけですよ、
はい、
だから 票集めのための金のばらまきとして民主党は割り切ってやってるわけですから、アメリカの。やめるわけがないというのが私のまあ見方なんですね。
はい。そんな状況下ではどういうことに気をつけていけばいいのかというところを教えていただけますか。
いや、あのね、私はイエレンが、FRB は優秀なやつが集まってるんで絶対しくじらないと、はい、で二度と金融危機はね、個人的な意見だけど起こらないと思うと、
はい、
こういうね、言い切る発言をする人は、うん、もうそこでピークなんです、
うんうんうん、
だから彼女は、グリーンスパンもね、バーナンケも、まあ、やらい目であっとんだけど、イエレンは市場の洗礼値の受けてない、はい、FRB の時に大暴落っていうのはなかったんだけど、
はい、
ああ、もう言っとること聞いとったらピークだなと。
うん、
ファンドマネージャーでも鼻高々で自慢しまくっとるやつがおるんだよ。俺は絶対に損しないと。はい、もう来年も儲けるぞと、今年も大儲けだと、
うん。
そういう発言する人はね、間もなく、
終わりですか。
地獄の、淵に沈んでいったと。
確かに優秀でしくじらないと言い切るのはすごいですよね。
うん、だから、そんな未来のことなんか誰もわからないのに、ね、なんで言い切れるんだと、
はい、
で。私は未来のことがわからないんでね、何を推奨しているというとね、
はい、
債券用のジェフリー・ダンドラックが言っとる 25% 現金、これは今度暴落が起こった時に買う資金です。25% ゴールド、
はい、
25% 高品質の債券と、はい、まあ、短めのね、もうそれはね、なんでかって言ったらデフレシナリオのために置いとかないといけないの。債券なんか私買いたくもないけど、このゼロの債券なんかね、はい、であとは株は自国通貨建てではインフレに連動するんで、
はい、
株式を持つと。で、現金っていうのはドル売りでもいいんですよ。
はい。
その資産ヘッジっていう意味ではね。まあだからそういうね、分散をもうやらないとどうにもならないと。
はい。
で、もう一つは、まあ為替の話なんでね。まあ冒頭に言いましたニュージーランドですね。
はい。
これは相場にまあ絶対はないんですけど。はい。まあ私がやっとるのは9月の下げたとこを逆にカウンターで入って逆張りで入ると、
はい、
で年末に言っちゃうんですよそれも、でもう一つは、11月の頭か、まあ、10月の末ぐらいに、買いトレンドが出たら、
はい、
ニュージーランド円を買っとるわけです、
はい、
株価指数インデックスとねアメリカの、
はい、
でいやなんでニュージーランド円なのいや、5ドル円ではダメなのかって質問が来るんですけど、
はい、
5ドル円ではダメなんです。
ダメなんです。
ニュージーランドが一番いい動きするということなんですね。
シーズナル的にもってことですか。
5ドルはね、ちょっと年末、乱高下したりするんで、ちょっと違うんですよ。同じオセアニア通貨でも。だから私はまあ、結論から言うとね、後半のね、あれは9月から12月にね、毎年大儲けの機会が来るんで、そこを狙いたいなと、もちろん相場に絶対はないんで、ストップロスは必須ですと、いうことですね。
はい。その後半の、取り組み方にも注目しながら、やはり、後半の相場のキーワードになるのはインフレと。はい。ということで、西山さんにお話を。
もうずっとインフレ対、資産バブルです。
ということですね。はい。はい、ここまで西山幸四郎さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この後は杉村富美男さんのご登場です。
司会良好、杉村商店。
ではここからは杉村富美男さんにお話を伺っていきたいと思います。杉村さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ本当2021年この年の後半どうなっていくのかということでお伺いしたいなと思いますけれども、今の状況なんかはどんなふうにまずはご覧になってますか。
まあ今日はね海の日ですから、まあ海に行くべきところですね。しかし今年は海水浴場の4割ぐらいが、まあ、開場しないと閉鎖のままということですからね、
はい、
まあ、やはりその会場していない、オープンしていない海水浴場に勝手に行くのは怖いですね。というのはやはりその要するに救助員等が揃ってませんからね、
はい、
だから万一の時に助けてくれる人がいない。まあやはり今年の夏は我慢の夏、辛抱の夏ということですから、
今年もですね、
まあ、じっくりね、のんびり家でクーラーでも入れてのんびり過ごした方がいいんじゃないですか。
銘柄選びなんかをしながらっていうところですかね。
そうそうそう、まあ辛抱の夏っ ってよく言いますけれども、我慢の夏ということですよね。で、その我慢の夏のこの暑い最中に努力をした人がやはり報われる、
はい、
これ受験勉強もそうですよね。
そうでした。
この夏が勝負になります。
夏を制するものはなんて言いましたよね。
そうですね、まあ、それで私はだいぶ前になりますけれども、杉良太郎さんがね、日本経済新聞のコラムに書いてたことをもう思い出してるんですがね、まあ、季節は秋なんですよ。秋に、杉良太郎さんがまだ世に出る前、下積みの時代にですね、まあ、ぶーたれてたんでしょうね。ふてくされてね。で、いや、そんなことは別に知らない、その、ちょうど秋、季節は秋なんですよ。もみじが真っ赤に色づいて綺麗な、まあ、公園だったか、まあ、撮影所があるのは京都ですから、京都
でしょうね。かもしれないですね。
で、京都でこう、要するに、役者の卵とは知らずに、おじいさんが、こう、うち沈んでる杉良太郎さんに向かってね、おい若いのと、ね、若いのを見てごらんと、あのもみじはあれだけ綺麗になるためには、夏の暑い盛りに太陽をいっぱい吸収したからこそ赤くなるんだと。ね、もみじってのはそういうものだと。だからまあ、その、説教してるわけじゃないんですよ。もみじの話をしてるんだけど、杉良太郎さんにとってはそのやはりここでの苦労というものは必ず報われ、努力しなければもみじも赤くならないという、まあ、悟ったんでしょうね。そういう話を書いてましたよ。だからやはりそのこの夏のやっぱり努力を、まあ、私は猛暑、辛抱の夏、そして、実りの秋、秋になれば秋風が吹いてくる。で、その秋風に合わせて株式市場は大きなイベントをみんな通過するんですよ、実は。
はい。そうですね。
まあ、いろんなイベントっていうのは、例えば、東京オリンピック・パラリンピックも9月の5日にもう完全に終わりますよね。それが終わるし、それから、ジャクソンホールでの、会議ね、金融会議も、はい、8月の28、29ですよね。これで、まあ、大体その、日米欧の金融政策の概要というのが明らかになりますね。そして、9月になれば、当然8月中に緊急経済対策も打ち出されるんですね。で、まあ、いろんなイベントを通過するんですよね。そうすると、もやもや気迷い感が払拭されるというのが、ですから、まあ、実りの秋になるんじゃないかと。秋風が吹く頃にはね。まあ、猛暑も暑さ寒さも彼岸花って言うじゃないですか。彼岸花じゃない。
彼岸まで。
ね。まあ、彼岸花が咲いたらね、まあ、大体暑さ寒さも和らいできますよ。季節は巡ってくる。
うん、
まあ、そういう状況っていうのがやっぱり出てくるんじゃないかと思うんですね。そして、その、やはりポイントとしては、その企業業績が非常に好調ですよね、はい、まあ何度も申し上げてますけれども、 S&P500 社ベースの増益率が1、3月期は 52.5%、 4、6月期は 64% という、マーケットコンセンサスが出てるんですね。だから非常に企業業績好調だと。で、日経平均株価の一株利益でも直近ベースでですね、2000とび50円あるんですね。
はい、
で、前期実績というか実績ベース比 29.4% 増です。ですから、日経平均株価の一株利益は3割増益と。まあ、これは上場企業の今年度の増益率とほぼ一致しますよね。それと同時に私が注目したいのは、2019年の日経平均株価の一株利益が1750円前後だったんですね。
はい、
1750円ということは、ちょうど2割それを上回るんですね。だから企業業績で言えばコロナショックを完全に克服した。
ほうほうほう。
ね、
はい。
ということですね。ですから、まあコロナショックっていうのが、まあ第4波とか第5波とかね、東京都は緊急事態宣言だと、まあ、こういうことですけれども、しかしその一方で企業はやはり経営努力によって、 史上最高の決算を上げるところが続出して、で今後主力企業の決算発表、4、6月期の決算発表がありますよね、まあ、アメリカもそうですし日本もそう、悪くないですよね、みんないいですよね。でそのいいのがやはり株価に、まあ、好影響を与えてくるですね、うん、だからまあその足元でいろいろとアメリカの金利がね、
はい、
急激に低下しているっていうのは、
そうなんですよね、
景気の先行きに対する不安感の表れであるとか、
はい、経済の温度計って言われてる金利ですからね、それが下がってるっていう、
まあまあ、そういう見方っていうのはある意味合ってますけどね、
はい、
まあ、1.2 ポイント 2% を割り込んでますからね、
うん、
やっぱり10年もの国債利回りが 1.19% 台に入るというのはちょっと厳しいですよね。
動きちょっと急激すぎませんか。
そう
上がったり下がったりっていうのも、うん、
ただね、アメリカの金利が急低下していることについて専門家と称する人たちはですね、はい、まあ、大体理路整然と語るんですよ、まあ、理路整然と曲がるって言葉もありますけどね、
はい、
アメリカの景気の先行きに対する不安感の反映であります、
うん、
ね、そして10年もの国債利回りは 1% を割り込んで、まあ、おそらく 0.5% ぐらいまで下がるだろうって昨日専門家が語ってました。でそれを見てこうすごいなと、
はい、
びっくりしたんですけれども、結局評論家っていうのはですね、その極端な強気ね、ポジティブなことしか言わない人と、もう常にネガティブな人と、ね、この両極端と、もう一ついるんですよ。ただひたすら、動きに合わせて、語る人。
はい、株式市場を見ながらね。
そう。
お話しされてる人。
前場と後場で違うんですから。
はい、
ね。だそういう人の話で、例えばアメリカの10年もの国債利回りが 1% 割り込んで 0.5 までなる。っていう人は基本的にもう流れに乗っていく人なんですよ、うん、
はい、
だから金利が低下する局面ではとことん低下する、
うん、
でその人が今年 1,2 月には 1.75% 程度まで上昇して、その後 2% 台もあり得るって言ってたんですよ、
はい、
ね、真逆の動きになってるんですよ。でまたそういう人というのはですね、機関投資家に不安がいるんですよ。っていうぐらいもう機関投資家の人もですね、そういう人の話背中を押してほしいんですよ。金利は上昇する、
はい、
っていうところに金利は上昇するって言ってくれるとありがたい、金利が低下してくると金利はもっと下がりますよというとありがたいですね。だそういうその流れに言っている人の方がマスコミとか要するに重宝するんですね。いや金利の低下でこれは別にどうってことはありませんぜというよりも、金利はもっと低下する、アメリカ景気はピークアウトした、もうコロナワクチンの接種率は上昇しないと言った方が説得力あるんですよね。だから理路整然と曲がるんですよ。だから私はもうアメリカは8割経済だっつってんですよ、
はい、
もう8割しかね戻らない、ワクチンの接種率は 60% でピークアウトすると、
うん、
もうこれ以上上昇しない。だから逆に考えると8月から9月にかけて日米のコロナワクチンの接種率が逆転します、
はい、
日本が上に行くんですよ、
うん、
そうすると周回遅れで日本はもうどうにもならんと言われてたのが、いつの間にやらですね、遅れ遅れになったったらですね、いつの間にやらトップ集団なんですよ。これはね、回数を数えてるわけじゃないんですから、1回2回3回じゃないですからね、周回遅れだって先頭集団に立てるんですよ。で接種率がまあ10月の初めには 70% を超えて、集団免疫体制の確立というものがなされるということですよね。じゃそういう状況を見据えて、おそらくブラックロックが日本株の投資判断を引き上げたわけですよね、はい、それはやはりブラックロックがそう言うんならということで、やはり、国内の機関投資家とか海外勢もちょっとまあ日本株ずっと無視してきたけど少しはちょっと買わなきゃいけないかと思い始めてると思うんですよ。だからこそ 実際外国人が6月に現物先物で、まあ、わずかとはいえ買い越しに転換しましたよね。で7月に入っても現物は買い越し基調を続けてる。このことはやっぱり多少はこれまた需給が変化してきてるんですね、
うん、
でこれに人気が加味されてきたり、
はい、
日経平均株価の PR が13倍台半ばですよね。13倍台半ばっていうのはもう本当に安値ゾーンって底値ゾーンですよ PR のね。でこれが上昇してくればだいたい13倍から18倍のゾーンで動いてたわけですから、今13倍台半ばだ。でこれが17、18になってくればやっぱり株価は上がるんですよ、
うん、
だから、まあ、世界平均がね MSCI ワールドベースで 18.9 倍に買われてるわけですよ、まあ、ニューヨークダウの 21.5 倍は無理としてもね、まあ、18倍というのはヒストリカル PR のだいたい上限なんですよね。そこまで買われれば需給と人気が PR に影響を与えてるんですから、そうなった場合にはやっぱり3万円台に乗せてもいいでしょう、
うん、
とやっぱり秋風が吹く頃にはと言ってるんですけどね。
その秋風が吹くまでの間、まあ、先ほど杉村さんアメリカ8割経済ってお話ありましたけれども、上がりすぎた分のその8割経済に対する調整が株式市場されるんです
よね。いやいや、その2割分がね、2割分の調整というのがニューヨークではあるかもしれない、うん、ということなんですが、ただここで一方でですね、あのバーナンキ FRB 議長はテーパリングに基本的に反対なんですよ。
はい、
嫌だっつってるわけですよ。
嫌だっつってる、
利上げは論外だっつってるわけですよ。
論外だ、
はい、であの人はあの FOMC メンバーの時にですね、過去3回金融政策で大きなミスを犯してんですよ。いわゆるその金融引き締めに賛成票を投じたという意味においてミスを犯して、で FRB 議長になったらもう慎重に慎重を重ねてやってるんですよ。今のところ大きなミスはないんですよ。ただその委員っていうのは無責任ですよね、
はい、言いたいこと結構あちこちでそれぞれが言ってますよね。
ある頃言ってるじゃないですか、ね、それで投票権のないような人がもう偉そうに言ってんですよねあのセントルイス連銀の人総裁なんかもそうですよね。投票権がないのにですね、もういかにも FOMC の決定事項みたいにして、ああだ金融引き締めが妥当であるとか言ってるでしょ。だからそういう状況の中で2割の経済回復が遅れる分が、うん、テーパリングと利上げがですね、
うん、
早急にはないと、
はい、
というのがですねプラスじゃないですか、
うん、
で私はここで金利がですねどんどんあの低下して、まあ、非常に危険な状況だという人もいるんですけれども、実は内外の機関投資家がですね運用難に陥ってるんですよ、
はい、
もう猛烈な運用なんですよ。
金利がない世界ですからね。
そうで、しかもアメリカの金利はですね、はい、1.75 から 2% ぐらいまで上がるだろうと予測して、
はい、
その時にアメリカ国債買おうと待ち構えた資金が、うん、ゴールドマンサックスあたりでも5000億円のお金を用意してたら空振ったと、
うん、
で日本の政府とか、ね、あの機関投資家もアメリカ債買いたいと思ってて買い損なったと。でそういう買い損なった人たちが待機資金持っててどうにもならんと思ってる時にですよ、あの金利がもっと低下するって言い出す人がいたわけですよ、
はい、
出てきたわけですよ、1% 割れ 0.5 になるとか、
うん、どうしよう、
もしたら 1.2% でもいいじゃねえかと、
うん、
数ヶ月前 1.2% でもいいじゃないかって買ったわけでしょ。それが 1.2% でも買いに来て、それが金利低下につながってるっていうことですよね、
うん、
だから私は株式市場もそれからあの債券市場も需給要因だと思ってるんですよ。需給なんですよ、はい、需給っていうのはね全ての材料に優先するんですよ。で泣くこと需給には勝てないって昔から言うでしょ習ったでしょ、もう
杉村さんに教えていただいてます。
いやいや、小学校で教えるらしいですよ最近。
小学校で教える、
泣くこと需給には勝てないとか、
熊本の小学校ではそういう教育もあるのかな、
ね、まあそういうことがあるかどうか知りませんけど、はい、そういうことがあったわけですよ。だからそのやっぱり 需給要因というものを無視して、そのファンダメンタルズで景気がどうのという、要するに見方に落とし込むこと自体がね、はい、うん、私はちょっとおかしいんじゃないかと思ってるんですよ。
はい、
だからその、要するにちょっと違うよと、うん、ね。で、やっぱり企業業績が絶好調の時に株価だけがどんどん下がるっていうのは考えにくいでしょ、
うん、
ね、それが。
まあ、需給環境も良くてっていうことですもんね。
まあ、19日のね、週明けの19日でいきなり725ドルもニューヨークダウが下がったらですね。
びっくりしちゃいますけど。
大丈夫かと思っちゃいますよね。
はい。
しかし、やっぱりそれはやっぱり需給要因、これまたね、
うん、
あのアメリカ市場っていうのはもう徹底的な順張りです。順張りでしょ、はい、強い銘柄にひたすらついてい
く、はい、買い上がっていく感じです
ね。弱い銘柄はもう叩き売る、
叩き売る、
ショートカバーしていくということでしょ。でしかもですよ、あの先物とかインデックスっていうシステム運用プラス ETF 運用なんですよ今、
うん、はい。
でニューヨークダウとか S&P500 指数とかナスダック100指数とかそれ買っときゃいいんだと、
うん、
他買ったってねわけわかんないって上がったり下がったりでデコボコするから、はい、もう指数だけドーンとガーファプラス M でいいじゃないかというやり方で来たわけでしょ。でそれがここ、まあ、数日というか1週間若干ですねもう指数はもういいと少し売っとこうと、そしてもう徹底的に売り込まれた、まあ、ミクロ株と言われる小物をね、はい、その買い戻そうという動きが出たと思うんですよ、
うん、
で現実にですねあの指数急落した日だってですねミクロ株ほとんど反発してるんですよ売り込まれたのね。だからこれは金利上昇で売り込まれたんですから小物の IT 企業、
うん、はい、
ね、それが金利低下したんだから買い戻そうじゃないかって動きが出たんです。
はい。
そういう中でやっぱり親潮と黒潮がぶつかるところで魚がいっぱいいるように、うん、プランクトンが発生するんですよ。そこで岸みが生まれるんですよ。ナルトでは渦潮が出る。だからそういうですね状況というものがやっぱり出たんですよ。だからあのアメリカでねあの FRB がお金を借りる制度っていうのはあるんですよ、
はい、
少しの利息しかつかないんですよ、
うん、
あの銀行が手元に持っているお金を運用するのがなければ貸してくれと、
うん、
俺がちょっと預かる安いんですよ金利は安いんだけどある程度手数料は出るんですよ。っていうのは MRF なんかでもあまりの手数料が下がっちゃ、あの金利が下がっちゃってですねその運用コストというか、まあ、要するに維持管理コストが出なくなっちゃったんですよ、
はいはい、
だから金利を少し上げないともうこれ維持できないっていう状況でちょっと上げたでしょ、
うん、
同じようにその FRB が借りるお金にもいや借りなくたってあいいんですよ、
はい、
FRB はいいんだけど借りてあげてんですよ常識、
うんうん、
その残高がどんどん増えてなんと1兆ドルですよ、は
あ、積み上がってる
110兆円、
はい、
110兆円もですねお金を FRB 借りてるんですよ。
はい、
超金融緩和を続けてる中で
ですよね。
なんでって
ねえ、
いや結局
投資先がないから、
投資先がないから、そしたらね僕は言ってるんですよ株を買えと、
うん、
あの加重平均配当利回りで日本株なんか 2% あるんですよ、
はい、
ね、株を買え、
そうですね 2% あればねいいですよね。
いやその人たちはね絶対買わない、
あれそう
買わないんですよ。株式投資すれば 3% 4% の銘柄だってあるわけでしょ、
うん、
それを買えば十分だと思うんですがなかなか買わない、ね、だそれがやっぱり逆に考えるとブラックロックがですね日本株に対してまあアンダーウェイトニュートラルっていうね要するに売りから中立に変えただけですけれども、あれを見てですね GPIF がね、まあ、年金世界最大の年金基金ですよね日本の、まあ、ここが日本株アンダーウェイトにしてるんですよ。
日本株をアンダーウェイト、 GPIF が、
そう、
あ、はいはい、
あの要するに持ってますよ、
はい、
あの昨年だけでも17兆円ぐらい儲かったんで、
は
い、
まあ利益出てますもんね。
アメリカで22兆円儲かったんですから、で儲かってるんですが、あのアンダーウェイトなんですよ、あの配分シェアがあるじゃないですか、
はいはい、
その配分シェアからいくとアンダーウェイトになって、でそれがやっぱりちょっと待てと、 ブラックロックがそう言うのなら、うちも少し買うかと。
うん、比率を高めておこうと。
ね、ここ、主力な売り手だったんですよ。GPIF はね、今年に入って。
はい。
だから、2月16日に3万トンで714円のザラバ高値をつけた後、ずっと5ヶ月も調整したっていうのは、主力投資家がやっぱり買わないからだったんですよ。まあ、外国人 GPIF ね。ところがここに来て外国人が買い越しに転換して GPIF がちょっと銘柄買うかということになって、で日銀の ETF 買いもずっと止まってますけれども、日銀は場合によっては追加の金融緩和もあり得ると言い出してるわけですから、これは日銀だってこれ少しは頻度を上げるってことはあるでしょ。まあトピックスですけどね。だそういう動きが出てきて、まあ、まあ秋風の吹く頃にはね、涼しい風も吹くでしょうと。
気持ちいい風が吹きますかね。
実りの秋ですしということでしょ
う。じゃあ杉村さん、そんな秋に向けてどんなテーマ、どんな銘柄狙っていけばいいですかね。
まあ、私はね、もう一貫してね、あの8月 の、 あの総合景気対策の柱っていうのは、柱はね GoTo キャンペーンなんですよ。
はい、
これはあの公明党がですね強力に言ってるんですね。で去年ちょっと失敗したんです。
そうですね、頓挫しましたね。
これはね、
はい、
新型コロナウイルスの拡散によって失敗したんですが、実は逆に考えるとですね、予算の3割しか使ってないんですよ。
予算残ってる。1.6
兆円残ってるんですよ。
うん、
でこれを使って地方再生、それからまあ観光業の支援というのをやるというのはおそらく出てくると思うんですよ。8月22日が、まあ、東京の緊急事態宣言の期限ですよね。だそこで、まあ、場合によっては解除するってことになったら GoTo キャンペーン、それからやはり引き続いて再生可能エネルギー、
はい、
そして、デジタル化投資ですね、
はい、
それから子育て支援ですね、まあ、そういうことをやはりやってくると思うんですよ。だから、まあ、いわゆる脱炭素という大きな流れがあります、
はい、
ですね、そうするとやっぱり再生可能エネルギーのウエストホールディングスとかイーレックスとかレノバとかですね、こういうものはやっぱりウォッチしとかなきゃいけない。それから子育て支援というのは4月にですね、子ども庁創設っていう話があってわーって1回買っちゃって下がってんですよ、
はい、
グローバルキッズカンパニーとかね、
はい、
大きく値下がりしてます。だこういうのはここから買っていっていいんじゃないですか。子育て支援っていうのは、まあ、幼稚園とか保育園を経営してんですよ。ここはやっぱりどうしても、ね、やらなきゃいけないセクターですよね、
はい、もう日本にとっては避けて通れないというか、もう必要ですよね。
それとやはりそのテーマ的に非常に絶好調の業種っていうのが、まあまあ、半導体も強いですよ。半導体もいいんですけれども、
はい、
産業廃棄物処理のところですね。ちょうど高度成長期に大量に作られた社会インフラの更新期なんですね、
はい、うんうん、
それから、まあ、火力発電所だとか、それから石油化学プラントとか、うん、製鉄プラントとか、それから風力発電所の風車の更新需要とか出てるんですよ。でこういうものの解体工事等をやってる会社っていうのがあります。ミダックとかね、まあ、イボキンなんかもそうですね。それからリバーホールディングスとか、こういうところっていうのはですね、もう次から次からもう仕事が来てもう大変ですよって言ってるんですね。だから業績絶好調ですよ。だこういうところはやはりその内外の不透明感があってもね、株価は強いと思うんですよ。
そうですね、確かに内需ですもんね、この辺りはね。
だそういうものをやはり狙うっていうのはいいんじゃないですか。基本は業績ですからね、
うん、
まあ、あまり業績にこだわると需給を見損なうってことありますけどね。ただ需給が良好だから、はい、ミダックなんか史上最高値を更新してるんですね、うん、イーレックスもそうですよね、史上最高値を更新してるということですから、やっぱりそういう動きはやっぱり出てくんじゃないか、
うん、
でまあ夏場暑いですからね、キャンプシーズンじゃないですか。キャンプ、はい、キャンプといえばスノーピーク。
スノーピーク、
ね、
海外にもね展開してすごい人気みたいですね。そうそうそう。で
新潟県、ね、三条市燕三条駅からずっと左側にこっちから行くと降りと丘の上に本社があるんですよ、
うん、
キャンプ場をこの2倍にするって言うんですよ、
ね、
だから まあ、それでキャンプ場の中に本社あるんですよ。
はいはいはい、うん、
だからまあそういう会社だってね、やっぱりこのシーズンストックではありますが、業績絶好調ですよね。
まあでもあのこういうその状況下、まあ、コロナ禍っていう状況下もありますし、これからコロナを克服したとしてもそういうアウトドアっていうのはね、引き続き注目されますもんね。
まあ、もちろんその HIS だとか、うん、ね、あのいろいろ出てくるじゃないですか、その、
はい、旅行関連も含めて、
旅行関連がね、うん、だそういうものもやはり早め早めに、まあ一回上がりましたけどね。
まあでも確かにこれだけ押さえつけられてると、うん、やっぱり行っていいよってなった時にこれ盛り上がりますよね。
そう、いや、やっぱりね、うん、まあ僕らは後期高齢者じゃないんですけども、一応高齢者でしょ。あの、まあワクチン接種をほとんど、まあ周り見渡しても2回接種が終わってんですよ。はい、うんうん、まあ、ほぼ 100% ですよ、はい。65歳以上の人たちはね、うん。で、この人たちっていうのはですね、あの、私は違うんですが、あの高齢者即いわゆる資産富裕層なんですよ。
あ、ええ、
ね、はい、高齢者は富裕層、
お金持ってる人たちですね。
この人たちはね、どっかに行きたくてしょうがないでしょ。
ねえ、
本当にもう行きたくてしょうがないんだけど受け入れてくれないんですよ、
うん、
だそれが OK と交通費半額補助とかなったら行けますよ。
ねえ、本当ですよ。
絶対行きますよこの人たちはね。だからあの外洋クルージングなんかにも行きたいっていう人いっぱいいますよ、ま、周りでね。
もう確かに人気でしたからね、もともとね。そうそうそう、こんなことになる前は
一緒に行かないかって言われたってね、はい、いやそんなどのくらいかかるんですかって言ったら、いや期間は 6ヶ月から1年なんだけどって。
すごい。
だからそれ期間はどうでもいいんですけどね、お金ですよお金って。あれ大したことないよ、半年で1000万ぐらいだよとか言われて。
杉村さんね、毎週生放送もありますからね、6ヶ月もいなくなっちゃったら困っちゃうんですよ、
はい、いやもうあれ電波届かないのね。
そうそうそうそう、
電波と船、ね、船電波届かないんですよ、うん、あれ大変なんですよ。
そうですよ、だから電話で出るとかね、インターネットの通話で出るとかっていうのもできないですからね。
そうそうそうそう、友人知人なんかよく外洋クルージング行くんですよ、連絡取れないんですよ。いや本当ですよ。もう私の監査役やってくれてる人が行っちゃってね、
あらら、
監査できなくて、
監査できない、
会社の決算が申告できないんですよ。頼まれましたよ、もう秘書の人にもう探し出して至急連絡くれって言っても繋がらない
んだ、海の上ですみたいな、ね、
電報手と電報
鳩飛ばせみたいなね。
鳩は届いてくれるかどうか。
ということで、はい、ここまでは年後半の見通しについて杉村さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ザ・マネー拡大スペシャル、そろそろお別れのお時間近づいてきました。ここでプレゼントのお知らせです。ラジオ日経リスナー感謝祭では抽選でアマゾンギフトカード2000円分が100名様に当たるプレゼントを実施しています。ご応募はウェブ限定、詳しくはリスナー感謝祭特設ページをご覧ください。締め切りは8月31日です。それではリスナーの皆さん、引き続きリスナー感謝祭でお楽しみください。